メカニカルラジオ、機械好きのよりどころ、メカニカルラジオ。どうも、のりさんです。新年度になりまして、しばらく経ちますけれども、ちょっと落ち着いてきたかなという感じで、うちには子供が3人いまして、まあ子供といっても、もう上2人は成人してるんですけども、まあその3人が3人ともそれぞれこの4月から、新しいスタートを切りまして、まあ就職するもの、それと進学するものそれぞれなんですけれども、まあまあだいぶ子供にも手が離れてきて、だいぶ楽にはなってきたんですけれども、まだ末の子は学生ですんで、まだお金もかかりますし、まあ、自分の遊ぶ資金も必要なので、まだまだ頑張らなくちゃいけないなとは思ってますけれども、まあ、頑張るといえば、去年の中頃ぐらいから、ちょっと左膝、足ですね、左膝に違和感がありまして、まあ、それまでちょっとずっとスポーツしてたんですけれども、去年の中頃から、ちょっと運動するのを控えてたんです。まあ、普段の生活は全く支障がないんですけれども、ちょっと激しい運動をすると膝が痛いということで、ちょっとしばらく運動するのを控えてたんですけれども、そうこうしてるうちに、なんか仕事もバタバタしてて、なかなか運動できなくて、で、まあ足の方も良くなってきたし、ということで先日、久しぶりにジム行ってきたんですけれども、まあ半年以上ブランクがあった割には、メニュー的には同じぐらいのメニューはこなせたんですけれども、まあ何が違うって、その翌日ですね、終わった後のダメージがものすごくて、まあ今までなら同じだけのメニューで、まあ翌日ケロッとしてるんですけども、もう今2日後なんですけども、まだバチバチ筋肉痛になってまして、まあまあまだ痛み残ってるんですけれども、明日が3日目なんで、超回復を狙ってもう一回、鍛えようかなとは思ってますけども、超回復といって、まあ、筋トレしたら筋肉をまあ破壊するってよく言われますけども、その破壊した筋肉が48から72時間、まあ、2日3日後ぐらいですねにかけてこう回復して、こうググッとトレーニングする前よりも筋肉量が増加する時期が来るんですね。それがまあ超回復っていうんですけども、その時期を狙ってさらにこう筋トレをすると良いと言われてまして、まあちょっとこれからどんどん頑張っていこうかなと思っています。はい。今回のテーマですけれども、まあ国内にはまあ自動車とかバイクメーカーが、まあ、たくさん、メジャーなメーカーがたくさんあるんですけれども、そのメーカーの始まりについて取り上げてみようかなと、まあ歴史ですね、取り上げてみようかなというふうに思いまして、まあ昔はもっと数多くのメーカーがあったとされてるわけですけれども、まあ合併や吸収を経て今に至るこう歴史についてちょっと興味があったんで、少し調べてみて、まあネット情報なんで、まあウィキペディアとか各メーカーのホームページとか、そこら辺を見て、調べた内容なんですけれども、 まあ、ざくっと、時の流れを見ていきたいかなと。まあ、国内のメジャーな自動車メーカー、バイクメーカーが、まあ、製品を発売した順ですね、発表した順に、まあ、私調べなんで前後する場合があるかもしれませんけれども、ちょっと並べてみたんで順番に行こうかなと思っています。まず、一番最初三菱なんですけれども、まあ三菱といえば、まあ、財閥で大きなメーカーですけれども、1917年、大正6年ですね、自動車製造を始めるのが大正6年、三菱 A 型という、自動車で、まあ、当時は三菱造船から発表されたそうで、まあ、一番古い、自動車メーカー、国内では一番古い自動車メーカーということになります。続きまして、いすゞなんですけれども、いすゞのホームページによりますと、創業は1916年、大正5年ですね、第一次世界大戦があった頃ですけれども、東京石川島造船所と東京ガス電気工業が自動車製造を企画したことに始まるということで、メーカー自体はかなり古いと。で、大正11年に A9 型乗用車が完成で、まあ、当時はまだ名前がいすゞじゃなくて、いすゞの名前が定着したのは、昭和9年頃からだそうです。はい、続きまして、古いメーカーといいますのがダイハツですね。会社としては、かなり古いですね。これ明治年間、1907年、明治40年に、発動機製造株式会社という会社で、で当初は工場用の動力エンジンですね、工場の機械を動かすための動力用のエンジンを作ってる会社だったと。で、まあ、名前が発動機製造株式会社ということで、まあ、その後にいろんな発動機メーカーができてくることもあって、まあ、名前がちょっと分かりにくいということで、で大阪の発動機メーカーということで、大阪の発動機でダイハツという名前に変わっていったということらしいです。で自動車製造を始めたのは1930年の昭和5年、オート三輪のダイハツ号 HA 型というのが始まりだそうです。続きましてマツダですね。1920年、大正9年に東洋コルク工業株式会社という会社が、まあ、もともとの発端だそうで、で自動車生産を始めたのは、1931年、昭和6年に、三輪トラックマツダ号というのが発表しまして、そこから自動車業界に参入したと。まあまあ古い、歴史を持つですね。続きまして日産ですけれども、これも日産はちょっと難しいというか、その前身日産になる前の会社っていうのがすごくこう複雑で、どこを創業にしたらいいのかなっていうのをすごく迷ったんですけれども、でざっくり言うと、前身、まあ日産の前身である、戸畑イモの株式会社というところが、ダット自動車を買収して、1934年に、昭和9年ですね、 社名を日産自動車として設立したということで、まあダット自動車、ダットさんですね、ダットソンとかダットさん、それがそれより以前にありまして、まあ、それをまあ日産と呼ぶのかどうかということで、まあ、日産自動車として名前を、設立したのは昭和9年ですね。で、その後スカイラインとかグロリアを有するプリンス自動車と、昭和41年に合併しますね。で、まあ、結局今はルノー傘下、1999年から、ルノーの傘下になりましたけれども、続きましてトヨタですね。まあトヨタはご存知の方も多いと思いますけれども、もともとは織物機械の会社でして、母体は、トヨタ自動織機、織物機械ですねが、大正15年に創業しまして、で自動車製造を始めたのは1935年の昭和10年から、G1 型トラックを、発売したのが始まりということで、で当初はトヨダと濁っていた名前だそうです。創業社長はトヨダと名前は濁ってますんで、それにちなんで、トヨダと濁ってたそうですけれども、まあ、呼び名が、まあ、スマートであるトヨタの方に、発売の翌年に、すぐ変えたそうですけれども、で現在はダイハツとか日野自動車の親会社で、スバルの筆頭株主でもある、すごく、まあ、世界的にも大きな企業ですけれども、はい、続きまして、日野トラックですけれども、日野自動車か、東京ガス電気工業が母体となってまして、で1918年、大正7年頃から、軍用車を製造してますんで、まあ自動車の製造としてはかなり古いんですけれども、日野というブランドで、始めたのは1942年、昭和17年に、その東京ガス電気工業の自動車部門の日野製造所が独立して、今の日野のブランドとなったということですね。だから、まあ、日野のブランドとしては、まあ、昭和17年ですけれども、母体としては、大正7年から、軍用車の製造を始めている、古い会社です。続きましてホンダですけれども、ホンダはもちろん、かの有名な本田宗一郎さんが創業したわけですけれども、自動車の部品をもともと製造していた本田宗一郎さん、東海製機という会社の社長さんだったそうですけれども、その東海製機という会社を、トヨタ自動織機、まあ、トヨタの母体ですね、トヨタ自動織機に売却した資金で、1946年、昭和21年に、本田技研を創業します。それで、その年にエンジン付き自転車バタバタを発売、自動車の参入っていうのは昭和38年、しばらく間空きますけれども、昭和38年に、自動車業界に参入ということで、まあ、トヨタにしてみれば後のライバル関係になる企業が、まあ、会社を設立するための資金を、まあ、結果的に、 出していた、協力していたという格好になるわけですけれども、なかなか面白いエピソードだなというふうに感じました。はい、続きましてスバルですけれども、まあ、スバルも、もともと発端というのは古くて、1917年の大正6年に、中島元海軍大尉によって飛行機研究所、後の中島飛行機ですねが、設立されたのがそもそもの始まりということで、で太平洋戦争の敗戦に伴いまして、昭和20年に、GHQ によって、その中島飛行機が解体されまして、で富士産業と名前を改めて、会社がスタートします。で昭和22年に、ラビットスクーターを発売しまして、まあ、いろいろあった後、昭和28年に富士重工と名を改めて、昭和33年に、自動車業界に参入、スバル360の発表ということですね。でスバルですけれども、まあ、富士重工、富士重工株式会社の名前だったんですけれども、今年の4月1日から、社名が変更になりまして、株式会社スバル、ブランドがそのまま会社の名前に変更になったそうです。はい、続きまして、スズキですけれども、創業者は鈴木さんという大工さんだそうで、大工さんが1909年明治42年に、織物機械を製造を始めまして、そこら辺は、まあ、トヨタと似通ってますけれども、1952年、昭和27年に補助エンジン付き自転車、パワーフリー号というのを発売しまして、まあ、二輪業界に参入ということで、まあ、当時、補助エンジン付き自転車っていうのがすごく流行ったそうで、まあ、そこから二輪車ブームが、起こって、たくさんの二輪メーカーがあったそうですけれども、でその後、1955年昭和30年に、軽自動車を発表して、四輪業界に参入ということです。続きまして、川崎ですけれども、川崎重工業ですね、川崎重工は、そもそも、1918年、大正7年に、トラックの生産を開始して、乗用車も手掛けてると。だから、もともとは四輪業界のメーカーだったそうですけれども、それもかなりの歴史、古い四輪メーカーだったそうですけれども、昭和17年に、軍の要望というか指導に伴いまして、航空機生産を強化するために、自動車生産を中止して、まあ、そこから自動車を作ることがなくなったそうなんですけれども、でその後、川崎航空機が、1953年昭和28年ですね、名発ブランドで KB1 という自転車補助エンジンを発売始めまして、そこから、二輪業界に参入ということで、それで、1964年に、目黒を吸収して、大型バイクの方に参入を本格スタートしたということですね。目黒の創業は1926年だそうです。はい、続きまして、まあ、最後ですけれども、ヤマハですね。1954年、昭和29年に YA-1 という、まあ、通称赤トンボという オートバイを販売しまして、そこから二輪業界に参入なんですけれども、1955年に、YA1 を発売した翌年ですね、翌年に、日本楽器製造、まあ、ヤマハですね、から独立してヤマハ発動機になったということなんで、まあ、ヤマハ発動機よりも前に、YA1 は発売してたということで、日本楽器製造という、まあ、ヤマハの会社自体は、1897年明治30年から創業しているという、まあ、古い会社なんですけれども、まあ、これもまあ有名な話ですけども、ヤマハの、ロゴですね、楽器の方のヤマハとヤマハ発動機の方の、ロゴとは若干ロゴが異なるそうで、ヤマハのアルファベットの M の真ん中が、下についてるかついてないかで、まあ、違いがあるそうですけれども、あとこう音差が3つ重なったマークですか、その音差の、位置が外枠の円に接してるか接してないかやったかな、なんかそういうのも、若干違うそうですけれども、はい、まあ、そんな感じで、日本の、まあ、メジャーな、自動車オートバイメーカーの、成り立ちといいましょうか、歴史といいましょうかをこうちょっとザクッと上げさせてもらったんですけれども、ちょっと気になる会社が、東京ガス電気工業という会社がちょっと気になりまして、いすゞが石川島造船所と東京ガス電気工業が、協力して作ったのがいすゞで、日野自動車の前身も東京ガス電気工業が母体であるということで、割とこうあちこちに顔を出してる会社なんですけれども、まあ元々は、東京ガスの、元になった会社だそうですけれども、まあ、ガス器具を作って、そこから軍需産業で、大きくなっていった会社のようですけれども、まあ、いろいろな、他の業種からの、まあ、トヨタにしてもスズキにしても元は織機の会社ですし、マツダはコルク会社、いろいろこう元々は違う業種から、始まったという会社が多くて、こう歴史に沿ってこう事業の、改革を進めていた結果が、まあ、今のような形になっているんだなというふうに、感じられまして、割と、まあ、時代の流れに沿って、事業を変革させていって今のような形になっていったということが見えて、なかなか面白かったんですけれども、まあ、今回自動車メーカーについて取り上げてみましたけど、工具メーカーとか機械メーカーとかも調べていっても面白いのかなというふうに思いました。はい、まあ、今回はこんな感じで、終わろうと思いますけれども、まあ、私が調べたざっくり調べた内容ですんで、まあ、細かいとこ違うところがあるかもしれませんけれども、まあ大体のこんな感じですよというふうに、聞いていただければそれでいいかなと思います。はい、じゃあ、まあ今回はこの辺で、ではでは。